皆さんこんにちは。一般社団法人日本高齢者改善介護協議会理事長のフロレンス岩下こと岩下ゆかりです。どうぞよろしくお願いいたします。第9章認知症ケアとなります。認知症ケアはですね、これからの超高齢化社会を迎える日本にとってはですね、このケアができなければもう高齢者介護はできないと言っても過言ではないぐらい重要な内容となっております。さまざまな、諸外国から来ているようなコミュニケーション技法をお伝えしていますが、根本的にはですね、日本の文化であるですね、文化というか習風というか風習というかですね、阿吽の呼吸とかですね、皆まで言わなくても通じるだろうみたいなですね、日本人のその間を感じる力とかですね、その相手の思いを汲み取る力、気を使うことが上手な国民なんですね。その力を発揮すれば、実は認知症ケアというのはそんなに難しくないんですよ。でもその汲み取る力が弱ってきている人々にとっては認知症ケアはちょっと難しいのかなという気もしますが、ですので、諸外国のいろいろな研究家の方たちが開発した技法を今回たくさんご紹介してはおりますが、日本人として我々は日本人として相手をおもんばかる力を持っています。ですので、その先祖代々ね、伝わっている力をフルに発揮していただければ、認知症ケアというのは実は難しくない。というこの根本を忘れずに、様々な技術、コミュニケーション技術について学んでいただければと思っております。では、学習頑張ってください。では、第9章、認知症ケアについてご説明いたします。ナイチンゲールと認知症ケアの関連性ですが、ですね、ナイチンゲールの時代は、実は長生きする人はすごく少なかったんですよね。なので、認知症というのは長生きの病ですから、この19世紀に認知症が存在したのかはちょっと不明ですね。まだちょっと私が調べた限りではちょっとよくわかりません。ナイチンゲールの時代はまだ抗生物質が発明されていないんですよ。抗生物質のペニシリンが発見されたのが1928年と20世紀になってからなんですね。なので、抗生物質がないナイチンゲールの時代には、乳幼児とか戦争で傷ついた方たちというのは、その傷の感染なんかで細菌やウイルスの感染に負けてしまって、特に細菌ですね、抗生物質は細菌に効きますので、細菌に負けてしまって若いうちに亡くなる人がすごく多かった、なのでこう衛生的なことをきれいにするという清潔を保つということで随分防げる、その死亡を、感染症による病、死亡を防げたというのもあるのですが、ですからこうちょっと長生きを80、90、100歳までっていう人は少なかった。もちろんいなかったわけではないですよ。でもし存在してもちょっと精神疾患扱いだったのではないかなというような印象があります。認知症っていうのはこの頃やっと脳の病気だということが分かってきましたが、もうちょっと昔、私が20代とかぐらいはまだまだ精神科の扱い、精神病みたいなね扱いが多かったので、昔もねそういう感じだったのかなというふうに思われます。なのでナイチンゲールが現代に生きていてですね、この認知症を見た時にどうこう捉えるのかというのは大変興味深いなというふうに個人的にはね考えています。さあ、では、改善介護士にとっての認知症ケアとは何か。認知症ケアというのは、認知機能に障害を持つ要介護者に対して、ここでも前回第8章の強い倫理観、やっぱり関係しますね。強い倫理観や人権を尊重しながら BPSD が悪化しないような関わりを持つケアです。あの2級の講座の中で認知症に対して中核症状というのは進行してしまう、どんなに良い介護をやっていても進行してしまうものなんだという話をしたと思うんですが、この周辺症状と言われて、この頃は BPSD という言い方にどんどん変わってきていますが、この BPSD は周りの人の対応次第、要するにはコミュニケーション次第なんですが、によって悪化をさせないことが可能、改善することが可能だというふうに分かってきているんですね。で、最新の医療の考え方も導入して、中程度認知症、もうすごく重症な方の改善というのはちょっと難しい可能性もありますが、中程度レベル、軽度や中程度の方は実は症状が改善するんじゃないかというような新しい考え方も、一部お伝えしていければと思います。認知症ケアの必要性、もうこれはね、皆さんもよくお分かりだと思いますが、統計学的にもですね、2025年には団塊の世代の約800万人が後期高齢者になるというふうに推計値が出ています。3人に1人が65歳なんですね。認知症を、患う人は、その800万人の後期高齢者の中でも700万人もほとんどが認知症じゃないかっていうようなぐらいの数値が出てるんですね。で、2012年のデータでは約462万人が認知症という診断を受けているわけですね。で、25年にはそれが 1.5 倍になるんじゃないかというふうに予測しています。これは厚生労働省が出している統計上の数値なんですが、岩下個人的にはですね、もっと増えるんじゃないかなというふうに実は予測しています。で、その理由はまあ後ほど述べていきますが、私の個人的なこれよりもっと増えるんじゃないかっていうことをもうできれば阻止したいじゃないですか。そのためにどうやったら阻止できるかみたいなお話も後半でしていきたいというふうに思っております。さあ、では改善方法です。今よりお元気にするために認知症に関してはですね、いろんな国のいろんな研究者の方がいろんな方法をたくさん発表されています。なので、各いろんな国の方法について今回は、いろいろ集めてみました。まずはですね、ユバニチュード。こちらはフランス生まれですね。イブ・ジネストさんとロゼット・マレスコッティさんが開発して、この方たちは日本にも来日されて、NHK で特集が組まれたりとかね、いろんな本もたくさん出ています。でこちらの考え方は人間の尊厳を主眼とするというふうな考え方で、じゃあ尊厳を持って対応するっていうことはどういうことかというと、それは人間、人というものは見つめてもらい、誰かと触れ合い、言葉を交わす、特に言葉を交わすはね、人間独自、いろんな動物の中でも言葉を交わす動物は少ないですので、そういうことで存在するというふうに考えている。でその中で4つの視点があります。見つめること、触れること、話しかけること、立つこと。この見つめることというのは見つめ方にもちゃんとテクニック技術がありまして、正面から視線の高さを合わせて、その遠くじゃなくて近くで、ちゃんと近くで、それも短時間ちらっと目を合わせるだけではなく長く目を見つめ合うということがとても大事ですよということが言われています。で、この辺は確かにですね、認知症の方っていうのはやっぱり視力障害も起きやすかったりするので視野が狭いんですね。なので斜めとか横からこう見つめたりとか声をかけたりしても気がつかなかったり、ちょっと見えないから怯えたりとかですね。で、一番最悪なのは背中側から後方側から声をかける。というと全く見えない、もちろんね、見えないので、まあ私たちも背中から急にわって来られると、うわってびっくりすると思うんですけど、それが極端に出ますので、例えば認知症の方が暴力を振るうとか、暴言を振るうとか、不安になるとかね、家に帰るとか言って徘徊をするみたいな、そういう BPSD、介護してる側からすると困ったなぁ、みたいに考えられるような BPSD が出るのは、結局もしかしたらそういう見つめる見つめ方が悪いとかですね、声のかけ方が悪いっていうのも関係、大きく関係しているかもしれないですね。で、2番目が触れること。 で、この触れることは、こう触れ方もとても重要です。で、同じ腕を組むとかね、腕を手を握るとかいう行為であっても、この本、あの今西雄の本にすごく書いてあって面白い表現だなと思ったのは、散歩なのか連行なのかって書いてあるんですよ。で、これはどういう意味かというと、手をつないでいたり下から支えるような、サポートの仕方だとお散歩なんですよね。でも手首とかを上からこう掴むみたいなやり方だと、もう要介護者の認知症の方からすると連行されてるみたいな、引きずられて引っ張られていってるみたいな感じに感じてしまうわけですよ。でもちろん周りから見ていても、他人が周りから見ていてもそういうイメージを持ってしまうんですね。この触れ方というのは、相手に非言語的コミュニケーションとして伝わるんです。だから愛情を持って触れるっていう触れ方だと絶対上から掴んだりはしないはずなんです。なので自分が触る触れるときにどういう触れ方をしているか、下から支えるように触れる、要するに掴まないでほしいですね。それをよくお考えください。認知症の方に対して相手が言葉を発しないとかわからないんじゃないかっていうことで物を扱うように、例えばトランスファーをするときにこう投げるようにやる職員さんっていうのも過去ね見たことがあります。そういう方というのはやはりこの尊厳とかこう倫理観とかね、そういうのを自分の良心に従って生きていない、こう自分のイライラを高齢者の方にぶつけているっていう悲しい行為なんですね。そうならないようにしないといけません。そして3番目の話しかけること。これは、会話がもし全くできないような重度の方に対しても話しかけるっていうことがとても大事です。例えば、その言葉を発することができない方に、入浴介助とかをするときに、例えば手を洗うとかね、そういう介助をするときに何にも言わずに手をそれこそ上から掴んでこうガラガラガラって洗うっていう行為をするのはとてもこう非人間的なんですね。なので右手を拭きますので、洗えますので持ち上げてもらってもいいですかって、持ち上げることができないかもしれないけど持ち上げてもらえますかって言いながら下から支えて持ち上げる、こうやって上から掴まないってことですよ。よく入浴介助とかトイレ介助は拒否されてやらせてくれないんですって泣いちゃう介護職員さんとか結構多いですよね。これはなぜやらせてくださらないのか、触れ方や話しかけ方が良くないからなんですね。なので認知症のケアが上手な人、このユマニチュードは実はお勉強しなくてもですね、無意識にもともと上手な方っていうのがいるんです。上手な介護職員さん、これは何かというと、対人と触れ合う、対人とコミュニケーションを取るときに見つめることや触れることや話しかけることがどんだけ重要かっていうことを幼い頃から親御さんや周囲の人からね、無意識にも教わっている大人たちなんですよね。そうするともう誰からも教わってないつもりでも無意識にユマニチュードすごく上手な人がいらっしゃいます。で、あと話しかけるときの注意点ですけど、認知症の症状の程度によってここはいろいろ変わるんですが、使う語数を使い分けるというのがあります。語数というのは言葉の数という意味ですね。例えば今日は何年何月何日ですかと質問したとしたら、何年何月何日って3つ聞いてるんですよ。でも今日は何日ですかって1つだけ聞いたら答えられるかもしれないんですね。なので1つずつお伝えする、質問するというやり方で話しかけることがとても大事です。その認知症の方がの今の知的レベルで、これはその日によって時間によって変わります。朝はダメで夜 OK の人もいれば、朝OK で夜ダメとかいろいろいますので、3つの語句が大丈夫な時もあれば1個しかダメっていう時もあるんですね。なので、基本認知症の人との会話は会話の中に一つの質問とか一つの行為についてこれやってください、例えば手すりを持ってください、待つで手すりを持っ ったら次に、ではズボンを脱ぎますよ、脱いでもらえますかみたいに一つずつ言っていかないと。手すり持ってズボン脱いでトイレに座って3つ言ってるってことですね。そこら辺を注意してみてください。そして最後の立つこと。これは人間としての誇りを取り戻す時間だというふうに今に中度では言われています。たとえ足の麻痺がひどくて全く一人では立てない方がいらっしゃったとしても、一日の中でほんの数分でもいいから、我々改善介護士が2人3人でこう支えて足の裏を地面につけて床につけて立つ。っていうことをするだけで人間としてのこう尊厳を取り戻す、誇りを取り戻す時間だと言われているんですね。なのでリハビリテーションや機能訓練などで運動などで全く立てない方がいたとしても、膝が伸びないとかね、そういう方がいたとしても解除してでも、もうたとえ数秒でもいいから立つという時間を作るということはユマニチュード上を認知症ケアとして最も大事と言われていますので、ぜひやってみてください。さあ続いてバリデーション、こちらもかなり、ユマニチュードのちょっと前に、ね、大流行した考え方です。アメリカのソーシャルワーカーであるナオミ・フェイルさんが開発されて、いろんな資格がね、日本でもバリデーションの資格なんかがあるようです。でこちらバリデーションという意味は承認するという意味です。認めるってことですね。で例え認知症の方は現実の社会とは違うようなことをの中の世界で生きていらっしゃる方が多いので、例えばもうお母さんはまあ亡くなっているとしてもお母さんに会いに行きたいとかっておっしゃるかもしれないですね。でもそれをクソ真面目な職員さんはですね、お母さん死んじゃったよとかもう亡くなってますよってこう現実を突きつける、まあ、リアリティオリエンテーションっていう実は技法が昔あったので、そのやり方をやってる人もいるんですが、私はあんまりリアリティオリエンテーションはいい方法じゃないと思っていて、その本当の真実もあんまり突きつけるっていうことをするとすごく自分自身が混乱するんですよね、利用者の方は。なので混乱しないように、そのお母様が生きているという物語の中に我々介護者が入っていく方が混乱がなくなる、安定、心が安定するんですね。で、このバリデーションの考え方はですね、人は人生で解決しなければならない課題がその年齢とか時期ごとにあると。その課題を解決しないままに人生の終末期を迎えてしまった人たちが BPSD が強く生じるんじゃないかっていう考え方に基づいてます。で、これは私も実はバリデーションを学ぶ前にいろいろな高齢者の方と接していく中で、あとご家族からいろいろお話を聞いた中で、どうもこの可能性は高いなと。私は看護学校で心理学も学ぶんですが、就職してから25歳ぐらいから放送大学に行って、そこで心理学を結構、学問として、ね、勉強したんですね。で、その中でもやっぱりそういうことが ありましたので、心理学的にはすごく意味があるんじゃないかなと思っています。例えば若い頃お金のことですごい苦労した人とかですね、旦那さんが浮気者でですね、愛人さんがいっぱいいてなかなか愛されなかった奥様みたいな方たちとかは、その男女問題の被害妄想がすごく強いおばあちゃんになっちゃうとかですね、そういうの結構多いんですよ。でお金ですごく苦労した人たちなんかも、お財布がない、お金がないってやたらおっしゃるとかね。CT や MRI で脳の萎縮を調べて、同じように脳が萎縮していて、脳の機能としては低下している方でも、もちろん記憶障害はあるんですよ。物忘れはあるんだけど、そういう不安になったり暴れたり焦ったりみたいな BPSD がほとんどない方もいらっしゃるんですよ。で、その方の人生のお話を聞いてみると、あまりそういう課題がなかった方。てかちゃんと課題と立ち向かって生きてきた方が多かったりしますね。そういう印象があります。で、人生の課題が未解決のままだと、この4つの解決ステージが訪れるっていうふうに言っていて、認知の混乱のステージ、日時季節の混乱、そして3番目が繰り返し動作をする、で、4番目が植物状態。まあ、植物状態というのは脳の機能がかなり悪くなると、もう寝たきりで喋れなくなってしまうっていうような状態になるんですが、この重度な状態でも、 我々周囲の人々がバリデーションをすることで、時期が、このステージがね、どういうステージであっても回復、改善が図れるよというふうにナーミ・フィエルさんはおっしゃっています。で、バリデーションにはね、14のテクニックというコミュニケーション技術が書かれていまして、これはもう心理学的にも、かなり心理学的な、その学問的にも有効だと言われている療法だったりしますので、ぜひ身につけて、一つでもいいのでやれるようになるといいかなと思います。まず一番のセンタリング。これはですね、心を中心、自分の心を中心にこう持ってきて落ち着きましょうっていうことで、要するには深呼吸なんですね。深呼吸をして、リラックスして、例えば、今日職場に行く前に旦那さんと喧嘩して、奥様と喧嘩して、もうイラついた、ムカついてるみたいなことがもしあったとしても、出勤して介護の仕事が始まった時には、センタリングをして心を落ち着けて、深呼吸をして、そして、携わりましょう。まずこれが一番大事。そうしないとですね、我々の感情っていうのは、まあ、一応社会人ですからね、隠しているつもりでも、やっぱりね、特に認知症の方は敏感に感じ取ります。なので、私のイライラを感じるわけですね。そうすると相手もちょっと不安になったり、イライラするっていうことが起こります。感情は伝播すると言われていますので、神経を集中する、精神を集中するということが大事です。で、2番目、オープンクエスチョン。質問をするとき、会話をするときに、開かれた質問をしましょう。開かれた質問というのは、イエス・ノーだけではなく、いろんな答えができるような質問ってことなんですよね。なので、相手が、うんとか、いいえとか、違いますとか、はいとか、それだけで会話が終わるような質問じゃない質問をしてください。イエス・ノーでしか答えられないような質問を、クローズドクエスチョン。というふうに言います。これは認知症だけではなくね、誰かと仲良くなりたかったら、だいたいそういう質問をした方がいいというふうに言われています。そして3番目、リフレージング。相手と同じ言葉を繰り返す。認知症の方の言葉を真似て同じ言葉を繰り返すんですね。これはオウム返しというような言い方でも、よく言われていますね。家に帰りたいよって言われたら、家に帰りたいんですよね。という返事をするんです。家に帰っちゃダメですよとかよく言いません？それは否定をしているので、相手の気持ちをただ共感するだけ。その返事を聞くことでね、分かってもらえたという安心感が生まれます。家は帰れないんですよとかっていう否定の言葉を聞くと、イラッとするんですよね、人はね。4番目、アイコンタクト。視線を合わせて会話をすることで安心します。これは、ユマニチュードと同じですね。アイコンタクトをちゃんと取るようにして、目を見てお話をしてください。そして5番目のタッチングもやはり同じですね。触れることで安心感を与える。先ほど触れ方もね、大事だと言いました。6番目、極端な表現。これはね、ちょっと日本人の場合どうかなという気もするんです。要するに、こう、ナーミ・フィエルさんはアメリカの方なので、アメリカ人でワオーとか、こう、表現がね、オーマイガーとか表現がこう、極端じゃないですか。ああいう言葉をわざと使うことによって感情を発散させることができるんですって。だからまあ、日本だとすごーいとか、素敵とか、かわいいとか、かっこいいとか、そんな感じですかね。7番目、反対のことを想像させる。例えばよく財布がなくなったとかね、お金がなくなったっていう方多いですよね。その時に、財布がなくならない時もあるんですか？って質問してみると、なんかね、これ面白いんですけど、若い頃に困難なことから立ち直ったことなどを思い出したりして、そういう話をし始める人がいるんですって。なので、これはちょっとチャレンジしてみると、どういう反応をするか。チャレンジしてみると面白いかもしれません。8番目、レミニシング。これは懐かしい思い出話に結びつける。これはね、私一番好きな、っていうか私の一番得意な。私、認知症の方が不安定になった時に、結構対応得意なタイプなんですけど、例えば家に帰りたいとかって言っても、外に出ていこうとするような方を落ち着けるための方法ですね。昔住んでいた家はどんなお家だったんですか？で、家に帰りたいっていう言葉をね、よく聞いてほしいんですね。家って名詞、主語ですよね。帰りたいは動詞ですよね。 で、ほとんどの勉強していない介護職員及び、ちょっとセンスがいまいちっていう人は、帰りたいっていうことに注目しちゃうんです。で、帰れないよって言っちゃうんですね。今度にしたら帰るのは。で、帰るっていうことにやたら注目して会話を進めちゃうんです。ではなくて、主語の名詞の家に対してもっとお話を膨らませるんですね。あ、お家に帰りたいんですねってまず繰り返しますよね。そして、そのお家ってどんなお家だったんですか？どの辺、住所はどの辺だ、駅はどの辺だったの？とかね。そういうふうに昔の話に特に結びつける。名詞を話題に出しながら、その名詞の昔がどうだったのか。なぜかというと、家に帰りたい人の多くが、今本当のお家、例えば施設に入居していて、ついこの間まで住んでいた自分のお家がね、娘さんたちと一緒に住んでたお家があったとしても、そのお家のことではない場合がほとんどなんですね。で、ほとんどが小さい頃、小学校3、4、5年生ぐらいのですね、幼い思春期の前ぐらいらしいんですけど、幼い頃お母さんお父さんと一緒にまだ反抗期もない頃の自分が可愛がられていた頃、ちっちゃい頃、まあ5歳6歳ぐらいだっていう説もあるんですけど、そういうちっちゃい頃のお母さんお父さんがいるお家に帰りたいんですよ。でもそんなお家もうないですよね。お父さんお母さんもいらっしゃらないし。でもしそのお家に長年住んでたとしても、そこに帰っても違うっておっしゃる。なぜならば、あの頃のお父さんとお母さんはいないから。なんですね。なので、現実にその家に帰ることはもちろんできないわけなんですけど、それを言っても、それは説得することになるので、ダメなんです。でも、思い出話をするっていうのはできますよね。なので、どんなお家だったんですか？お父さんと誰と住んでいたの？一緒に。お父さんとお母さんとおばあちゃんもいたのかしら？とかね。そういうふうに昔話をしてください。9番目、曖昧な表現を使う。認知症の人同士で会話をしている姿ってよく見たことあると思うんですが、よく観察しているとですね、全くその2人、3人は会話の辻褄は合ってないんですね。論理的な話はほぼしていません。でも、なんだかすごい、そのお二人とも微笑ましいというかニコニコしながらウフフフって感じで雰囲気がいいっていうの見たことないですか？実はこの中に我々介護職員健常者である我々が一緒に入ってウフフフって曖昧な返事だけそうよねって言ってるだけで十分 OK なんです。内容がきちんと論理的な会話じゃなくて大丈夫なんです。なので会話も、それなんて言ってんのとかって追求するような会話じゃなくて、そうよね、私もそう思いますとか、曖昧な言葉を繰り返してニコニコするだけで、実はとても嬉しい感情に、分かってくれたんだわっていうふうになるんですね。10番目、好きな感覚を理解する。感覚というのは五感のことですけど、視覚、見えるものとか、触覚、触れるものとか、嗅覚、聴覚とかね、ありますよね。こういうものが人によって何かが好きっていう人がいらっしゃいます。で、例えば視覚が好きな人の場合には、これを見てくださいっていうとすごく興味を持つし、触覚、触るのが好きな人は、これを触ってみてくださいが効果的だし、例えばぬいぐるみとかね、そういうものを見せて、これを触ってみてっていうのが好きな人いるんですね。あと、匂いを嗅ぐのが好きな人もいらっしゃいます。どんな匂いがしますか？っていうような会話をするっていうことも効果的です。なので、その方が、ねえねえ、あれ見てみてっていう方は見るのが好きってことです。視覚が好きってこと。ねえねえ、あれ聞いてなんか音が聞こえるわっていう人は、耳の聴覚が好きな感覚。これはね、私たち若い人たちにも、人によってどの、感覚が発達しているかっていうか、好きなのかっていうのが違ったりしますので、それに合わせた会話をすると喜ばれます。11番目、はっきりとして低い声で話しかける。まあこれはね、高齢者ケアの基本中の基本ではありますが、特に難聴の方にそうですけど、認知症の方も同じです。高音は聞こえにくくなります。早口も聞こえにくい。なので、ちょっと女性が不利なんですよね。認知症のケアで男性が上手な人が結構多かったりするんですけど、それは低い声でゆっくり喋れる男性が多いから。だから私たち女性はですね、ゆっ くり低い声で自分の音域の中でこんにちはって喋んない、こんにちはっていうっていうことを意識しましょう。で、よくね、耳元で高い声で、なんとかさんって言ってる人がいるんですけど、耳元で喋ったからといって、高い高音が聞こえませんので、うるさいってただ言われるだけなんで、耳元で喋る前も低い声で話しかけてみてください。12番、音楽すごくいいですね。昔好きだった曲は心を安定させます。これはね、思春期ぐらいの曲がいいという説もあったり、まあ、5、6歳のっていう説もあったりしますが、要するにちっちゃい時のどんな曲を聴いていたのか。なので、年代によって変わります。90歳、80代、70代ではね、変わってきますので、その方がどういう曲が好きかをリサーチする。で、年齢でリサーチしていくっていうんですね。で、それを一緒に歌ったり、音楽をかけたり、する、聞くっていうのもいいですね。ミラーリング、相手の動きや表情に合わせる。これはですね、相手が例えば認知症の方がこうやって頬杖していたら、話しかけるとき私も頬杖をする。腕を組んでいたら腕を組む。というふうに、話をするときに同じ動きをとってみてください。足を組んでいたら足を組むみたいにね。そうすると、同調するということができます。14番、満たされていない人間的欲求と行動を結びつける。この先ほど、バリデーション特有の考え方なんですけど、この今まで生きてきた人生の中で課題があって、それを克服しないで生きるということは、蓋をしたり、逃げたりして生きてきたということなんですね。解決せずに、イコール満たされていない何かがあるってことなんですが、BPSD がすごく強い人は、大体大きく分けると、愛されたい、人の役に立ちたい、あとは感情を発散させたい、などの欲求があるんですって。なので、これらを満たすっていうことが大事。なので、愛されたい、と思っている人たちには、大好きとかって周りが言うとかね、で、女同士だったらハグをするとか、そういうことも落ち着くことにつながります。で、人の役に立ちたいというのは、特に男性陣に多いですが、仕事ができなくなって、定年退職を機にアルツハイマーをになったみたいなタイプの人たちは特にこの欲求が強い方なので、できる範囲の何かお仕事的な、ね、役割を、お願いしてっていうようなことをやるとですね。で、感情を発散させたいタイプの人は暴力的な人とかにが結構多いんですけど、わーって叫ぶとか、わーんって泣くとかですね。で、わーはーって笑うとか、そういう極端にこう表現をしていただくことで安定するっていう場合があるんですね。なので、こう暴力的な人は、例えばの話、ボクシングみたいな、サンドバッグみたいなものがあったとしたら、それの、まあ、サンドバッグだとちょっと手首が痛いかもしれない。それに似たようなものをね、こう、バンバンバンバンってやって、運動ケアとしてやって、発散させるとか、その時にわーって叫びながらやるとか、あとは回想療法、昔話をした時に、戦争の話をすると泣く人っていうのがいるんですね。で、なんか泣かれちゃうと、介護職員側はちょっと、あれ泣いちゃったどうしよう、泣かないでってこう言いたくなるんですけど、泣いていいですよって言って、わーんって泣かせる方が感情が発散しますので、すごくその後落ち着く。私たちも悲しい時があった時に、大きな声でわーんって泣くと、なんか後でスッキリするとかありません？女の人は特にそういうの多いですよね。まあ、男の人もね、恥ずかしいというか泣かない人多いですけど、本当は泣いて発散させると、その後スッキリする。るんですね。まあ、男の人はこう見栄があるので人前で泣くもんかみたいなのね、男は泣くなって育てられるのが日本人なのでなかなか難しいんですが、でもこの感情を発散させるということをこの受け手側の我々がビビらない、受け止める、泣いていいんですよ、叫んでいいんですよっていうことができると、その後すごく安定するということが分かります。さあ、バリデン症はこんなにいっぱい心理要するに心理療法なんですけど、こういうものがいっぱいありますので、こういうことを我々ができるようになると、 BPSD で介護していて困るわみたいな、殴られちゃってメガネが割れちゃったとかね、そういうことがなくなりますので。さあ、続いて、パーソンセンタードケア、こちらはイギリスですね。トム・キットウッド氏が提唱しています。こちらもやっぱり心理学者ですね。認知症を持つ人を一人の人として尊重しよう。やっぱりどれもね、 これは基本です。どれも一人の人と、要するに認知症になると一人の人として尊重されない傾向がやっぱり強いんですよ。なのでそれではいけないよという考え方。そしてこの考え方はですね、このハートの、花のお花のマークが、トレードマークなんですが、中心に愛があって、自分らしさ、結びつき、携わること、共にあること、くつろぎ、こういうものを重要視していきましょうというふうに考えられています。で、1番から5番というのは、この認知症の状態は5つの要因の相互作用だというふうな考え方なんですね。神経障害、まあ、これ要するにこういう病気だよ、神経が障害されたせいでアルツハイマー型認知症とか脳血管とかいろんな 病気があるよと。で、2番目が性格傾向、もともとのその方の気質、性格、能力、問題が起こった時にどう対処するかみたいなスタイルっていうのは人によってね、いろいろですから、そういう性格によって様々です。で、3番目は生活歴、どんな生活を送られてきたのか、やっぱりそういうことを我々が把握しておく、どんな人生だったのか、ね、ちゃんと知っておくということもケアの中で重要です。4番目が健康状態、感覚機能、聴視力とか聴力とかもね、関係しますし、他に何か病気があるのかとかね。5番目、その人を取り囲む社会心理。で、これは私、周りの家族とか、人生で仕事をしていて、どんな人たちと一緒に仕事をしていたとか、近所の人と同様付き合いがあったとか、そういう人間関係についても把握をしておくということが必要です。そして、この5つをですね、どうしても、まあ、特に私のようなナース上がりの介護のお仕事をしている人たちに多いんですけど、1番のこの病気のことばっかりを考えて、人として見ない。っていうのがね、看護師や医師の悪いところであったりもしますので、特にそういう人たちは特に要注意なんですけど、2番から5番についてをもっと目を向けようというのがこのセンタードケアの考え方です。で、日本では平成23年度から認知症介護研究研修センターというのがあるんですけど、そちらの方でこのパーソンドケアを、日本にも導入して実践できる介護職員の育成をしようということで、こういう研修をいっぱいやっていますので、ぜひご興味がある方はね、お勉強されるといいと思います。そして回想療法、こちらはアメリカの精神科医ロバート・バトラー氏が提唱した、これも心理療法なんですね。で、これはね、私がスウェーデンに行った話を多分2級の時もしたと思うんですけど、もうスウェーデンの施設、スウェーデンはね、ナーシングホームという言い方を、老人ホームとね、言うんですけども、ナーシングホームでこれしかやってない。だから見学に行った私からしたら、ソファーにおじいさまおばあさまもただ座ってお茶クッキー食べながら紅茶を飲んでるだけね。で、まあ、コーヒーかもしれないですけど、で、介護職員も座ってただ喋ってるだけ、誰もバタバタ動いてはいない。日本の介護施設とか、見学に、デイサービスとか見学に行くと、職員さんがバタバタしてますよね。全然違う。で、この回想療法しか有効な治療はない、有効なケアはないっておっしゃるんですよ。スウェーデンの施設長さん。いや、レクリエーションとか、なんか遊びみたいなのも何もしない。運動とかも特にしない。これだけ。でもこれが一番心が安定して、一番気持ちが穏やかになって笑顔で毎日を過ごせるんです。で、認知症ですからもちろん忘れますよね。だから毎日同じ話でもいいのよっておっしゃってました。で、これをグループで行ってもいいし、1対1でもいいしっていうことですね。で、方法もいろんな方法があるんですが、例えば昔使っていたおもちゃや道具とか家電製品とか文房具とか、キッチンの台所用品とかね、そういう昔のものを、実物を見たり触ったりとか、あと実物が手に入らない場合は絵本とか写真の画像とかね、今インターネットで、ね、画像を拾う、昔の茶釜とかね、いろりとか全部出てきますよね。そういうものを見ながら、こういうの使ったよねとかっていう話をするとか、昔好きだった映画とか音楽などを活用するっていうことで、いろんなやり方ができるんですね。この頃なんかトランプカード、うちの職員さんたちもやってますけど、トランプカードとかで昔の日活の映画俳優三橋美智也とかね、 船木和夫が若い時とかね、ああいうカードをがトランプみたいになってて、それで遊ぶとかね、そういうのもうちの職員さんたちやったりしてますけど、それを見て、ただお話を、懐かしいわ、私昔日活の映画見に行ったのよ、なんとかが不安だったわ、とか、それだけで全然 OK ですね。で、難しいテクニックは必要ないと言われていますが、実は良い話だけじゃなくて、良い思い出だけじゃなくて、その戦争とか、その、ちっちゃい時、例えば子供さんを赤ちゃんの時に亡くしてしまったとかね、そういう悲しい思い出とか、辛い思い出まで話せるように、要するに表現できるようになって、泣いたり、怒ったりっていう感情表現ができればできるほど本当はいいですって。ただそれを受け止める側の、我々側がちょっとビビっちゃうというか、泣いちゃったらどうしようみたいになってしまうといけないので、泣いてもいいんですよとこうドーンとね、受け止められるっていう我々側のね、度量が必要ですね。国立長寿医療センターの研究で、回想療法を実施した人としない人を比較すると、実施した人の方が認知機能が改善するという研究データも出ているくらいです。ぜひこれもやってみてください。音楽療法、バリデーションのテクニックの中にもね、音楽ありましたけど、音楽というのは感覚、感性を刺激するものなんですね。認知症というのは知性が失われる病気なんですが、音楽ってね、知性じゃなくて感性なんですよ。なので、結構認知機能が低下しても覚えてる人多いです。だから歌詞は覚えてなくても、鼻歌でふんふんふんって歌える人結構。で、その対象の、認知症の方が若かりし頃の幼き頃ね、好きだった音楽を一緒に歌ったり聴くだけでも効果があります。専門の音楽療法士という資格がね、今は音大でもこういう音楽療法士を育成するプログラムがあったりしますので、そういう方たちに、専門の方にもちろん来ていただけるのであれば、それが一番効果的ですが、我々スタッフでも、ちょっと音楽好きな、歌が好きとか、ピアノが弾けるとか、ギター弾けるとか、楽器が弾けるとかね、そういう人がもしいたら、そんなすごい上手じゃなくてもいいわけなので、一緒にこうね、歌ったり弾いたり。で、あとはそういうちょっと誰も弾いたり歌ったりできなかったら、テープ、CD とかをね、そういう音楽を流してやるだけでいいですね。学習療法、こちらは2級でも少し説明しましたね。今はですね、もうかなり進歩していて、クモン学習療法センターの商標登録まで取られているので、学習療法っていうのは勝手には言えないんですが、身辺自律機能と言われる前頭前野機能が維持改善が図れるということで、2005年にアメリカの学術誌、ザ・ジャーナル・オブ・ジェロトロジーとかっていうね、専門の医学雑誌に発表されたりしているぐらい効果があるそうですね。脳波を測って調べたりとかね、いろんな研究をしています。もう全国、多分もう1600カ所以上に増えていると思いますが、多くの介護施設で導入されています。うちの、デイサービスも、軽度者のが行ってるデイサービスが一つあるんですが、そちらで導入して、クモンの専門のね、クモンの子ども用のお教室をやってる先生に月に1回来ていただいて、アドバイスを受けながら、やらせていただいてますね。さあ、そして最後、これがですね、最初に説明した画期的な、医学的な方法ですので、ちょっと新たな情報だと思います。デイル・ブレデッセン医師というドクターが考えた考え方で、なんで認知症になるのか、アルツハイマーになぜなるのか。まず、アルツハイマーになる理由が、アミロイド β が脳に溜まることでなるというのは、これはもう全世界が、一致している考え方なんですね。じゃあ、なんでアミロイド β が必要以上に溜まっちゃうのか、脳に。という、その原因を研究している先生なんですね。で、その結果分かったことは、アミロイド β が蓄積する、溜まるのは、脳の正常な防御反応である。ごめんなさい。脳の正常なの感じが違いますが、正しい防御反応である。というふうに考えられているんですね。で、これはどういうことかというと、脳は炎症や栄養不足や毒素によって侵されると。その脳がこれら3つによって侵されるのを防ぐために、人間の体としてはその防ぐ予防のこれ以上侵すんじゃないぞというためにアミロイド β が増える。で、アミロイド β は要するに脳を守っているんだと。 で、ただ守っているはずのアミロイド β が増えすぎて逆に脳神経を破壊するということが分かってきています。で、これってナイチンゲールが最初に第一章でナイチンゲールの病気に対する考え方とかご説明したと思うんですが、病気は治癒過程だってナイチンゲールは言ってましたよね。どういうことかというと、病気は私たちの体が治そうとしている途中の過程が病気なんだ。例えば熱が出る。発熱というのは何かしらのばい菌とかが入ってきて、そのばい菌を殺すために体を熱くしてばい菌が早く殺されるように手伝っている治癒過程なんですね。でも発熱という病気だというふうに私たちは思っているわけですよ。それと一緒だというふうにデール・ブレデンセン先生は言っているんですね。そしてこの治療の方法をリコード法という治療法をこの先生は編み出しました。で、詳しくはですね、こちらの本、アルツハイマー病と病、真実と終焉という本が日本語訳で白沢拓司先生という先生が訳して出ておりますので、詳しくご興味を持った方はこれを読んでみてください。ちょっと訳本で医師同士が書いた本なのでちょっと難しいですが、でも面白いですよ。2014年にですね、アルツハイマー型認知症の約9割に回復が認められたというふうに医学雑誌で発表されています。で、先ほどの炎症と栄養不足と毒素が原因なんですね、もともと。ということは、炎症させない、栄養たっぷり、毒素を入れない、毒素をためないっていうことをしていればね、たまらないってことなんですよ。ベータ、アミロイドベータはたまらないってことなんですね。じゃあ炎症って何か？脳は本当は炎症しないはずなんです。なぜかっていうと、脳はバリアがちゃんとあって、そのばい菌とかが入ってこないようにね、人間の体はすごい素晴らしい。精密に計算されてできてますから、入ってこないはずなんですね。だから炎症しないはずなんです、本当は。ところが、なぜか免疫力が弱まったりするとですね、副鼻腔炎。蓄膿症ですね、この鼻の奥、よく言われる蓄膿症とか、あと中耳炎もそうですし、あと歯周病みたいな、この脳に近い部分の何かが、炎症が長年続いてしまったら、その菌が脳に入っていくっていうことが分かってきてるんですね。あと腸の炎症、腸は離れてますけど、脳とは。腸の炎症が長年ずっと続いてる人、長年下痢や便秘、お腹が弱いみたいな人ですね。っていうのも脳に行きやすいことが分かってるんです。ですから炎症しない体を作っとかなきゃいけないんですね。そして栄養不足というのは、タンパク質や脂質、ビタミン、ミネラルというこの4つの体にとってとっても大事な栄養素が不足すると危険なんですね。で、脳が過剰になると糖尿病だけではなく、認知症の原因になることも分かっています。で、さらにね、ホルモンが少ないことも原因なんです。血液中のコレステロールが低いとホルモン不足になります。で、現代日本人はコレステロール高いからダメよって言われて卵食べるなって未だに言ってる先生もいるぐらいなんですね。そうするとコレステロールの低すぎる人がすっごく多いんですよ。で、コレステロールやホルモンっていうのは、タンパク質や脂質をたっぷりとってないと作られないんですね。糖質ばっかり食べてる。要するに主食ばっかり食べている。麺類とかお米とか、砂糖ばっかり食べている。それでお腹いっぱいになって肉、魚、卵を食べていない人たちというのは、認知症になる可能性がとても高いということが分かっています。そして最後の毒素。というのは、特に重金属といわれる水銀やヒ素や鉛、カドミニウムなどがですね、体内に蓄積するんですね。で、特に水銀は、皆さん幼い頃、今時の20代は関係ないですよ。私のような中年の人たちはですね、小学校、中学校の時、虫歯になると、こう穴をギーってこう作ってですね、銀色の何か詰め物をしてあーんってすると銀歯が見える人っていまだにいますよね。その銀歯はアマルガムというものなんですが、そのアマルガムは水銀でできてるんですよ。で、いまだに保険、医療保険でアマルガムを使ってる医師がいるぐらい、日本はこのね、毒素に関して緩い国なんですが、 私はこれはもうね、若い時から知ってたので、ね、20代、30代で少しずつお金を貯めて、結構買えるのお金かかるので、全部買えて白い水銀じゃないのに今買えていますけど、これが残ってる人は噛むたんびに水銀をちょっとずつ吸収しちゃってるんですね。口の中の粘膜から。なので毒素が、水銀の毒素が溜まってる可能性が高いです。そういう人は認知症になりやすい。で、あと、ヒ素っていうのも、海のひじき、海藻の。ひじきは貧血に良いということで、結構意識してわざと食べてる人多いんですが、私はひじきはもう一切食べません。というぐらい、食べるものによって、炎症や栄養不足や毒素。で、毒素はデトックスをしないといけないんですが、デトックスも正しいやり方というのがあるので、この辺はまたこれだけで、会員様向けに、栄養のね、講座をいっぱいいっぱいお伝えしますので、この本にももちろん書いてありますけど、ぜひご関心のある方は、炎症しやすいかどうかは一番はね、風邪ひきやすい人、年に2回も3回も風邪ひく人はもう、かなり炎症しやすい体です。あと、鼻声の人は副鼻腔炎や中耳炎。あと、歯医者にちゃんと行ってない人は、ほとんどの人が歯周病ですね。なので、この辺は、日頃のメンテナンスが年を取ってから悪影響が出るというお話でした。で、注意点。このリコード法は残念ながらまだまだ日本では、標準治療と認められていないので、医療保険の適用ではありません。なので、自由診療。と言ってちょっとお金が高い。で、お茶の水の健康長寿クリニックというところがあるんですが、白沢拓司先生、この本を訳した先生ですね。こちらの先生が、積極的に診察をされていますので、私は自分が例えば若年性アルツハイマーに来年なったとしましょうね。もしね、診断されたら私はもう一番にこの先生のところに行きます。さあ、対処方法。具合が悪くなった時に現れる症状、これは便秘、まあ、ちょっと表現が反対ですけど、便秘だから BPSD が悪化します。なので、認知症のケアの、重要なポイントは、便秘にならないように便のコントロールをうまくするということがとても、排便管理がとても大事です。そして、もう一つ、低血糖による BPSD。これは、医学的に誰かが言ったというよりも、これは私の、推測。なんです。なぜかって実験というか研究ができないんですよ。なんでかっていうと、夕暮れ症候群と言われる夕方に認知症の方が不安になってうろうろし始めたり、家に帰るとか、不安、焦り、イライラなどの症状がありますよね。あの時に血糖値ちょっと測れないじゃないですか。まあ先生の指示がないと測れないっていうのもあるけど、先生の指示をもし万が一うまくもらえたとしてもですよ。そういう不安な時にチクンってさせないですよね、針をね。看護師さんであってもっていう意味でちょっと実験というか研究ができないので絶対とは言えないんですが、私はこれだと思っています。低血糖症候群、低血糖症状ではないか。糖尿病の人にしか低血糖はないというふうに思われていますが、これは大きな間違いで、機能性低血糖という、糖尿病じゃない人でも低血糖を起こすことがあるんですね。で、特に、お腹が空いている時間帯、だから夕暮れ症候群というか BPSD が悪化する時間帯はほとんど次のご飯の前の時間帯なんですよ。なので皆さんちょっと観察してみてください。で、ちょっと調べることはなかなか難しいので絶対だとは言えないんですけれど、この可能性がとても高いです。で、この対応方法なんですけど、私も栄養の、ね、勉強する前はこういう人に対しておにぎりを食べさせてたんですね。あとおせんべいとか、それ間違いでした。低血糖の時に糖尿じゃない人の話ですよ。インスリンとか打ってない人の話ね。低血糖かなみたいな時に糖質を食べさせると、その時は一瞬良くなるんですけど、その後また数時間したらガーンと血糖値がさらに下がるんですよ。そうするとまたイライラするんですね。なので血糖値が上がって下がってを緩やかにするには、糖質じゃないタンパク質とか脂質を食べさせる方がいいんですね。なのでうちでは、この頃、こういうなんかこう不安になるみたいな、イライラする、うろうろし始めるみたいな症状が出た時に、ゆで卵、タンパク質と脂質が多い。ので、ゆで卵を誤嚥しないような形状にして食べてみてというやり方にしています。そうすると、それをね、ずっとやってると、この血糖値が安定してくるので、夕暮れ症候群がなくなります。さあ、次がスピーチロック。 こちらはですね、言葉での拘束と言われるスピーチロックなんですけど、ダメよとかやめてとか待ってとか外に行かないでみたいな禁止の言葉ですね。介護施設ではこの言葉がやたら使われてます。もうみんなね、無意識に悪意なく言ったことさえも本人、介護職員側は忘れてるぐらいよく使ってます。これを使うとですね、感情が気分が悪くなるんですね。不機嫌になります。ブスッとしちゃいます。イコール歯向かいたくなるんですね。それは人間の心理としてあります。だからお子様をお育ての方たちも、ダメとかやめてとかやんないでとかって、子供にやったら言ってるお母さんがそういうふうに育ててると思春期大変なんです。思春期に子供暴れますから。同じなんです。で、これはね、人間というか生物というか動物の本能なんですよね。だって犬とかもダメって言ったらピッて止まりません？あれはまあ犬はね、主従関係で飼い主のことをボスだと思ってるから言うこと聞きますけど、しつけがされていない犬は歯向かってきますよね。ダメとか言った。うーとか言って。あれ本能なんですよね。生物として。で、我々人間も知的機能は高いけど生物ですから。動物ですから。本能の中ではくっそーダメと言いやがってって思ってるわけですよ。言わないけどね。でも認知症の方はそれが正直に出ちゃいますから、このスピーチロックをしない。でスピーチロックは虐待行為だというふうに今もう決められていますので、身体拘束と同じ拘束なんですね、言葉に。なので、そういう意味でもやらない方がいいですよ。さあ、入院死亡を予防するための対処方法。BPSD が悪化したからといって、でその死亡するみたいなことはね、よっぽどじゃないとないと思うんですが、ただ入院するということもあると思うんですね。で、この考え方は今までお勉強したいろんなやり方がありましたよね。あれを全部やって、特にコミュニケーション技法、最後のリコード法はすごいお金がかかるので誰でもできるわけではないんですけど、コミュニケーションはね、の技法はお金かかりませんから、そういう技術を我々が学んでいろいろやってやってやっても、BPSD が悪化してさらに自傷行為、自分を傷つけたり、あと他人を傷つけたりする行為が収まらないような場合のみ入院をして薬物、薬を使うっていうことが勧められます。なので、すべての BPSD の人は何にもしないで、はい、入院っていうのはダメですよ。特にピック病などのように人格破壊が症状として出るタイプの認知症の時には、ちょっと対応だけでは難しい場合もあります。ただアルツハイマーの方はね、人格破壊はないので、やり方次第で収まるはずです。で、改善介護士としてはね、この今習ったような最善のコミュニケーション技法を駆使しながら主治医と相談して、どうしてもの時だけ認知症専門の病院への入院を検討してください。地域のですね、認知症専門病院や、あとはその薬のね、処方の上手な認知症専門医が誰なのかを知っておくことが大事です。ピンキリですからね。いつも言ってますけど、介護職員もピンキリでしょうし、ナースもピンキリですが、ドクターもピンキリです。で、在宅医療の訪問診療医の先生も何でも見れそうに見えて、認知症の薬の調合を下手な先生もいるんですよ。なので、その方が何がもともと専門なのかとかね、それによって、使い分ける。ということがとても、相手を知るっていうことが大事です。さあ、これで、第9章のですね、認知症ケアについて終わらせていただきます。たくさんの、要するに心理学的な心理療法なので、これを機にですね、心理学はぜひお勉強されると、認知症の何でしょうね、脳の不思議さといいますかですね、そういうのが分かって、認知症ケアがすごく興味深くなると思いますので、ぜひこれを機に、心理学の方もお勉強してみられると、かなり奥深いものがありますので、面白い、人間って不思議だなと、面白いなというふうに思えると思います。ではこれで終わります。ありがとうございました。